着席してください。私にできるのかと題して堤健新学生に説教をいただきます。
平和のうちにこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。これは現在私が所属しております教会の牧師が祝祷の前に告げる派遣の言葉です。私にとって横浜での手術はこの派遣の言葉と祝祷に背中を押され、新しい一周の歩みへと踏み出していく日であります。本日与えられました聖書の箇所は、一人のある律法の専門家の主イエス・キリストを試そうとする思惑から始まります。最近あちらこちらで何やら聞き慣れない新しい教えとやらを言い広めているこの男が、神の教えをどれだけ知っているのかをまず試そうとしたのでしょう。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。彼はどうすれば神の国に入ることができるのかをイエス様に問うたのでした。イエス様は逆に問い返しなさいました。律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるか。律法の専門家はすかさず答えました。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。また隣人を自分のように愛しなさいと書いてあります。イエス様はお答えになりました。正しい答えだ。それを実行しなさい。申命記に記されていますこの心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。そしてレビ記に記されています隣人を自分のように愛しなさいというこの二つの戒めは、イエス様が最も重要な掟として律法はこの2つの掟に基づいているとお教えになったものです。と同時に、律法が神への愛と隣人への愛についての二重の戒めに集約されているということは、当時の律法学者の間でも常識とされておりました。ですからイエス様の問いに律法学者はすかさず答えることができたのでした。そしてこのイエス様と律法学者のやり取りからは、イエス様の考えと律法学者の考えは一致していたように思えます。しかし決定的に異なる点があったのではないでしょうか。それは、律法学者はこの掟を聖書の単に固定された書かれた言葉として読んでいたのに対して、イエス様は今生きて働いていらっしゃる神の生きている言葉として聞いていたという点ではなかったでしょうか。ですからイエス様は律法の専門家に正しい答えだとお答えになった後に、神がそうおっしゃっている、だからそれを実行しなさいとおっしゃったのでした。しかし律法の専門家にはそれを実行しなさいの意味が分かりませんでした。なぜなら聖書の言葉を神様の生きている言葉として捉えていなかったからです。 だから、では私の隣人とは誰ですかと問わざるを得なかったのでした。聖書には29節に彼は自分を正当化しようとしてとありますが、これはイエス様のそれを実行しなさいという言葉の意味が分からなかった、ピンとこなかったので、それを取り繕おうとしてという意味です。その問いかけにイエス様はお答えになります。そのイエス様のお答え、30節以下をもう一度聞きましょう。イエスはお答えになった。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追い剥ぎに襲われた。追い剥ぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。同じようにレビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。ところが旅をしていたあるサマリア人は、そばに来るとその人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とぶどう酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って解放した。そして翌日になると、デナリオン銀貨2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。この人を解放してください。費用がもっとかかったら帰りがけに払います。さて、あなたはこの3人の中で誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うか。ここに登場します祭司とは、神に仕え、神と人との仲立ちの役目を持つ特別の階級に属する人たちでした。当時のユダヤ人社会で最も尊敬されていた人たちと言ってよいでありましょう。レビ人は祭司の補佐的役割を果たす祭司の次の階級に属する人たちでした。これに対してサマリア人は当時、とある歴史的事情によりユダヤ人とは対立していた人たちで、特にユダヤ人からは徹底的に軽蔑され嫌われていた人々です。今日の最後の37節で、立法の専門家はイエス様からの誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うかとの問いかけに、その人を助けた人ですと答えています。その人を助けた人、イエス様の話から助けた人物がサマリア人であることは分かっているにもかかわらず、彼はサマリア人ですとは答えずに、その人を助けた人ですと答えるのです。彼らユダヤ人にとってサマリア人は、サマリア人というその言葉を口にすることさえ汚らわしい存在なのでした。祭司もレビ人も、ここではエリコとエルサレムを結ぶ道を下ってきたとありますから、都であるエルサレムからエリコに向かっていたのでしょう。エルサレムの神殿で礼拝を捧げての帰り道だったと考えられます。エリコには神殿に仕える人たちが多く住んでおりました。祭司、レビ人、共に礼拝を捧げての帰りということは、つい今しがたまで神様のそばにいたのです。民衆の尊敬を集めている人たちですにもかかわらず、倒れている人を見て見ぬふりをして通り過ぎるとは、なんと冷たい人間だと思ってしまわないでしょうか。確かに冷たいといえば冷たい、その通りなのでしょうが、しかしそうとばかりも言えないのです。例えば旧約聖書を見ますと、死体に触れると汚れるという思想が立法の中には確かにあるのです。もちろんこの時の祭司もレビ人も、倒れている人がすでに死んでいるのか、それともまだ息をしているのか確かめてはいません。しかし立法を忠実に守る彼らとしたら、もし死んでいたらという思いを捨て去ることはできなかったでしょう。加えてこのエルサレムとエリコを結ぶ道は、当時強盗がしょっちゅう現れていた場所でした。倒れている人の面倒を見ているうちに、いつ自分も襲われるやもしれない。 もしかすると倒れているその人自身が倒れたふりをしている強盗であるかもしれないのです。その意味で早く通り過ぎようとした祭司やレビ人は極めて冷静な常識人であったとも言えるのです。反対に自らの危険を顧みることのなかったサマリア人は冷静さを欠いた非常識な人であったとさえ言えるかもしれません。そのサマリア人は祭司やレビ人のようにわざわざ道の向こう側をそそくさと通り過ぎるのではなく逆にわざわざ倒れている人のそばに来たのです。そしてその人を見て哀れに思ってさらに近寄って傷を和らげるためにオリーブオイルを塗りブドウ酒を注いで消毒をした後包帯をしてやった上に自分のロバに乗せて宿屋に連れて行きなお介抱を続けたのです。そして翌日宿屋の主人にデナリオン銀貨を2枚渡して介抱を頼み足りなかった分は帰りがけに払いますと約束をして宿を後にして旅を続けたのでした。デナリオンはローマの銀貨です。1デナリオンは当時のユダヤの労働者の1日の平均的賃金だと言われています。例え話を語り終えたイエス様は立法の専門家に尋ねました。さてあなたはこの3人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。それに対してその人を助けた人です。そう答えた立法の専門家にイエス様はおっしゃいました。言ってあなたも同じようにしなさい。ここで今日の聖書箇所は終わります。そしてこれを読んだ私たちはそうだ私たちもそうしよう私たちもサマリア人のようでありたいそう思い願うのです。しかし一方でこの言ってあなたも同じようにしなさいとのイエス様の言葉が私たちを悩ませ時に苦しめるのです。この私にサマリア人と同じような行動が取れるだろうか とてもできそうにない。でもイエス様がそうおっしゃっているのだから。そして私も同じようにしなければいけないのですか。私にできるのかと問いかけてしまうのです。そこに一つの解決の道、一つの答えが与えられます。サマリア人はイエス様ご自身の姿であり倒れているのは自分だと。そして自分自身がイエス様によって大きな憐れみを受けているものであるということがしっかりと分かれば私もサマリア人のようになれるのではないか。イエス・キリストによって私が神様からどれだけの愛を受けているかを知れば私もサマリア人と同じぐらいに隣人を愛せるようになるはずだ。確かにこれも一つの道、一つの答えではあるでしょう。実際33節にサマリア人はそばに来るとその人を見て哀れに思いとありますが、実はこの哀れに思うという言葉の多くは新約聖書におきましてはイエス様の思いを表す言葉として使われているのです。例えばイエス様が二人の目の見えない人を追い出しになったとき、重い皮膚病を患っている人を追い出しになったとき、ナインの町のヤモメの死んだ一人息子を生き返らせたときなどに使われている言葉です。そのはずです。サマリア人のようにできるお方、それは私たちにとってはイエス様しかいません。しかしこれではいやいやそれはイエス様だからできたのだ、所詮私たち人間には無理なのだとの安易な逃げ道を私たちは簡単に用意してしまわないでしょうか。そしてそれによって結局私にできるのか、私も同じようにしなければいけないのかとの終わりのない不安と悩みへと再び陥ってしまうのではないでしょうか。イエス様は私たちをそのような不安と悩みへと導くために言ってあなたも同じようにしなさいとおっしゃっているのでしょうか。違います。逆です。 イエス様はこの言葉によって私たちを不安や悩みから救い出してくださっているのです。イエス様は私たちキリスト者には今日の聖書箇所全体を通じて一つ見落としてはならない点があることを教えてくださっています。それは立法の専門家の最初の答え、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいというその前半部分、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさいは、その後イエス様と律法の専門家との会話の中でどこに行ってしまったのかという点です。つまり律法の専門家はイエス様の正しい答えだ、それを実行しなさいとの言葉に神様への愛から意識が離れて、では私の隣人とは誰かと隣人のみに意識が向いたのでした。先ほど私は例え話の中の祭司とレビ人についてつい今しがたまで神様のそばにいたにもかかわらず倒れている人を見て素通りをしたと申し上げましたが、そこに彼らなりの常識的な理由はあったにしろ、イエス様はその祭司とレビ人に対してあなたたちは愛すべき本当の神を知っているのかと問いかけておられるのです。律法の専門家にしても同じです。神への愛と隣人への愛とを口にしていながら、実は本当の神を、本当の神の愛を知ってはいなかったのです。つまり祭司、レビ人、律法の専門家の3人は、本当の神の愛を知って、そして本当の神を愛していたとは言えなかったのです。それに比べて、普段お前たちが軽蔑して嫌っているサマリア人の方がよっぽど本当の神の愛を知って、その本当の神を愛していたのではないか、だから隣人を愛することができたのだ、イエス様はこの点をおっしゃりたかったのではないかと思うのです。今日の聖書箇所の28節にありますイエス様の正しい答えだ、それを実行しなさいのそれは、神への愛と隣人への愛の両方を含んでいます。イエス様が実行を求められたのは隣人を自分のように愛しなさいということだけではありません。あなたの神である主を愛しなさいということでもあった。いや、それこそが第一の事柄なのです。私たちが本当に立ち返らなければいけないのは、私たちを愛してくださっている本当の神とはどなたであって、私たちが愛する神、私たちの神である主とはどなたかということです。私たちはここに立ち返らなければならない。そしてその答えが私たちの救い主イエス・キリストであり、そのイエス・キリストを与えてくださった父なる神様であることを私たちははっきりと知っています。イエス様は確かに我々にも言ってあなたも同じようにしなさいと語りかけておられます。しかしこの言ってあなたも同じようにしなさいが隣人愛のみに向かって一人歩きをしてはならないのです。言ってあなたも同じようにしなさいが隣人愛のみに向かって一人歩きをするとき、私たちはこの言葉にとらわれ不安と悩みに陥ってしまうのです。私たちは今朝、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさい、という御言葉を、律法の専門家のように、聖書の単に固定された書かれた言葉として読んだのではなく、今生きて働いていらっしゃる神の生きている言葉として、改めて、聞きました。そしてその私たちは祭司、レビ人、律法の専門家と違って 本当の神の愛を知り、そしてその神を愛することを知っています。そのような私たちに、今生きて働いていらっしゃるイエス様は、今生きている言葉としてこうおっしゃってくださっているのではないでしょうか。あなたたちは自分が心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして愛する神様が、思いを尽くして愛する神様がどなたであるかをはっきりと知っているではないか。それならばあなたたちは隣人を自分のように愛せるようになっている。だからただそのように生きていきなさい。イエス様はこう私たちにおっしゃってくださっている、そう思うのです。言ってあなたも同じようにしなさいという言葉が、私たちにとってそういう意味の言葉として聞こえるとき、この言葉は決して私にできるのかとの不安や恐れを抱かせる言葉としてではなく、私たちをこの世へと使わせてくださるイエス・キリストの励ましの、そして祝福の言葉として、本日冒頭で紹介しました派遣の言葉そのものとなるのではないでしょうか。平和のうちにこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。隣人への愛にはいろいろな形があるでしょう。親切や優しい言葉になる一方で、心が怒りに満たされるような時に、その怒りを言葉や行動で生のままに表さないで、相手の立場を思いやるという仕方で現れるかもしれません。あるいは行動だけでなく、言葉、祈り、時にはただじっと見守ることや沈黙が、さらにはその人の存在そのものが隣人に愛を与えることになります。そしてそれはすでにどれほどささやかな形であっても、主イエス・キリストを信じる私たちに起こり始めていることなのではないでしょうか。私たちはこの道を、サマリア人のようになる道を歩み続けていくのです。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、皆を賛美いたします。あなたの御子主イエスキリストは、私たちに言ってあなたもサマリア人と同じようにしなさいと告げられました。これは今日から始まる新しい一週も、またこの世へと使わされる私たち一人一人への、あなたの御子主イエスキリストからの励ましと祝福の言葉なのだということを、今日私たちはあなたの御言葉として聞きました。今日から始まりますこの新しい月の、新しい一週の、私たち一人一人の証の旅路の歩みをお導き、お守りください。神様、この拙く欠けばかりの器の欠伝の日々を、祈り励まし、お支えくださった宍戸先生をはじめとするお一人お一人の方に心より感謝をいたします。どうか今日からの日々も、あたご町教会の上に、そしてあたご町教会につながるお一人お一人の上に、あなたの祝福と平安とが豊かにありますよう、心よりお願いをいたします。この感謝と願い、尊ぶ我らの救い主であられるあなたの御子主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。